さて今回はですね、他人から何かを指摘されたときありますよね。
ええ、ありますね。
心がちょっとこうざわっとする感じ。その理由と、それをどう自分の力に変えていくか、一緒に見ていきたいなと。手元にあるのは、あるバドミントン教室の、オンラインセッションに関するブログ記事なんですけど、ここから他人の評価にまあ揺らがないしなやかな自信の育て方を探っていきましょう。
この資料、なかなか確信をついてますよね。なぜ他人の言葉に心が揺れるのか。中島コーチの言葉が印象的で、他人の指摘は見たくない自分を映す鏡ですと。
鏡ですか。
腹立たしく感じるのは、蓋をして見ないようにしてきた見たくない自分を掘り起こされてるからだって言うんですね。
うわ、なるほど。
つまりそのざわざわの原因っていうのは、相手じゃなくて、自分の中にある見たくない自分、そこなんだと。
見たくない自分が映し出される鏡。ああ、確かに。なんかこう、図星を突かれた時ほどカチンときたり落ち込んだりしますもんね。
そうですよね。
自分でもまあ薄々これ課題だよなって気づいてる部分。でもそこにこうスポットライトが当たるとやっぱり痛いみたいな。
そうなんです。で、その痛みこそが実は伸びしろのサインでもあるっていうのが、この記事の面白いところかなと。
防御したくなる気持ちもまあすごくわかるんですけど、この記事ではそこに向き合う勇気、これが成長の鍵なんだと示唆してるんですよね。
なるほど。じゃあその痛みをどうやってエネルギーに。
その前にですね、ちょっと背景として触れられてた立花明さんの分析、これも興味深いなと思って。
ああ、ありましたね。日本人はリスクを避けて安定を求める傾向が強いっていう。もしかするとその安定志向みたいなものが、批判っていう鏡をこう直視するのをためらわせる大きな理由の一つなのかなって。
ああ、それはあるかもしれないですね。失敗したくないとか、人から悪く思われたくないみたいな気持ちが。
そうそう。それが他人の評価への過敏さにつながっていく。資料の中ではこれを停滞の安心と呼んでましたね。
停滞の安心。
ええ、傷つかない代わりにまあ成長も止まってしまう、そういう状態です。それに対して参加者のあきこさんが感じていたのが挑戦的安心。
挑戦的安心。それは、具体的にはどんな感覚なんでしょう？
これはですね、失敗しても大丈夫なんだと、挑戦すること自体がこう価値あることだと認められてる、そういう環境とか心の状態ですかね。
なるほど。
昨日の自分より上手くなりたいっていう、その前向きな気持ちが尊重される場所というか。停滞の安心は傷つかないけど、まあ進歩もない。挑戦的安心の方は、たとえ転んでも、いや、ナイスチャレンジって周りが言ってくれるような、なんかそういう温かい空気感。
なるほど、分かりやすいです。その挑戦的安心の中で、チャンピオンの心、つまり他人の評価に動じない心を育むと、そのためのステップが紹介されてましたよね。
ええ、3つのステップですね。まず1つ目が自己需要。
自己需要。
これが意外とまあ難しいんですけどね。見たくない自分、つまり自分の弱さとか不完全さ、それを、そういう自分もまあいるよねと、まずは認めてあれること。
ああ、認める。
そうです。完璧じゃなくていいんだって自分にこう許可を出す感覚に近いかもしれないですね。
許可を出すですか。全否定するんじゃなくて、そういう部分もあるよねって受け入れる。そこがスタートと。
ええ。で、2つ目がですね、感情と事実の分離。指摘されてカチンときたっていうその感情と、じゃあ具体的に何を言われたんだろうっていう事実。これを意識的に切り離して考える。
なるほど。
感情にこうわーっと飲み込まれないで、指摘された内容そのものに何かヒントはないかなって、冷静に分析する視点を持つことですね。
感情と事実を分ける。いや、頭では分かってても、ついこうごっちゃにしちゃいますよね。
なりますよね。で、最後の3つ目が行動と証明。
行動と証明。
分析して、あ、ここが課題かもって見つけたら、どんなに小さなことでもいいんで、まず一歩行動してみる。そして、あ、できたっていう経験をこう積み重ねていく。
小さな成功体験。
そうです。そのできたっていうのが、だんだん揺るがない自信の土台になっていくっていうプロセスですね。
このプロセス、バドミントンの例がすごく分かりやすかったです。
ああ、ありましたね。
スマッシュ打たれたらどうしようって思う、つまり返せない自分、これが見たくない自分ですよね。それを恐れる心が、かえって簡単なミスを誘発してたっていう話。
まさにその恐怖心が 体を硬直させちゃって判断を鈍らせていた、
うんうん、
だから練習方法としてあえてスマッシュ禁止のダブルスみたいなちょっとこう安心できる状況を作るわけですね。
へえ。
そこで冷静な判断とか成功体験を重ねることで、あ、大丈夫、自分はやれるんだっていう感覚を取り戻していく、恐怖を芯を取り除く経験が自信につながると。
なるほどな。まとめると、他人からの指摘とかフィードバックっていうのは、まあ耳が痛いこともあるけれど、
ええ、
自分だけでは気づけない見たくない自分、つまり伸びしろを教えてくれる、ある意味貴重な情報源なんだっていうことですね。
そういうことになりますね。
大切なのは反射的にこうシャットアウトするんじゃなくて、一度立ち止まってそれを自分を成長させるための材料として捉え直す、そういう視点を持つことかな。
全くその通りだと思います。他人の評価を気にして行動をためらっちゃうのって、一見リスクを避けてるように見えるんですけど、実は成長の機会っていう一番大きなものを逃してるのかもしれない。
あー、深いですね。
あなたは傷つかない停滞の安心と、挑戦が肯定される挑戦的安心、どちらの環境をより大切にしたいとそう考えますか？
問いかけられますね。そして最後に、あのコーチの言葉かなり強烈でしたよね。
ええ、あのチームメンバーにどう思われるかなんかどうでもいいことだっていう。
そう、かなり言い切ってますけど、それだけ自分の内面というか自分の成長に集中することが大事なんだと。
そういうメッセージなんでしょうね。もしあなたがこれほどまでに自分の成長だけにフォーカスするとしたら、
はい、
日々の挑戦とか、あるいは周りからの評価、フィードバック、そういうものに対する向き合い方って一体どう変わるでしょうかね。
うーん、
ちょっと立ち止まって考えてみるのも面白いかもしれません。